さあ始まりました、ハンクララジオ。サッカー大好きな本マッチです。あれ、そうなんです、今日相棒のハブちゃんがいないんですよ。なのでちょっと本マッチ一人喋りの回っていうことで、まあちょっと収録の都合上というか都合が合わず、僕が一人で喋ることがこんなすぐに来てしまうのかと思ってちょっとドキドキしてるんですけども、まあ気を取り直して元気よく一人ぼっちですけど頑張っていこうかなと思っております。喋りたいこと本当いっぱいあったんですけど、ハブちゃんがいませんので今日はちょっと通常の放送とは、少し違うような形でやっていこうと思うんですけど、先日友人とこうご飯食べながら喋ってた時に、まあよくある皆さん、リスナーの皆さんも、経験したことはあるのかなと思うんですが、あの街とか、まあ、お店とか本屋さんとか、そういうお店でこう知り合いにばったり出会ってしまったんですけど、名前がどうしても出てこない、この時どうするっていう話でちょっと盛り上がりまして、基本的には隠れる方なんですけど、僕はなるべくこう出先でこう人に会いたくないというか、まあもちろんとっても仲いいやつだったら話しかけれるんですけど、なんかこう微妙なそれこそ名前が出てこないような中途半端な人だとこう隠れちゃうんですよ。で、その一緒に喋ってた友人もこう隠れちゃってどうしようもない。で、その時はもう話しかけられちゃって、話が終わってバイバイって別れた後も名前が出てこない、ものすごく一日モヤモヤしたって言ってたんですけど、こういうケースリスナーの皆さんも経験したことはあるのかなと思うんですけど、僕は結構必殺技がありまして、まあ、基本的には隠れます、隠れるんですけど、こう向こうからの相手からのこう攻撃アクションがあった時にこう名前が出てこない、これなかなか気まずいと思うんですけど、僕はもう名前聞くんですよ。ごめん、名前なんだっけって聞くんですよ。これ一見それで大丈夫なのかって思うんですけど、大概のケースはこう名字を名乗ると思うんですよね。相手は名前なんだっけって言われた時に名字を名乗ると思うんですよ。もしかしてフルネームを言う方もいるかもしれないんですけど、その時に名前を、まあ例えばそうだな、鈴木さんにしましょうか。鈴木さんにごめん名前なんだっけ、何でしたっけって言った時に鈴木ですって言われた場合、ごめんごめん下の名前下の名前って言うと、もうフルネームがスッと入ってきちゃうっていう作戦を、必殺技を取ってます。これ普段のその相手の呼び方をどう呼んでるかで成功率がだいぶ変わってくるんですけど、こう相手の名前を聞いといてごめんごめん下の名前とか、逆ならあ名字名字っていう風な問いかけをして、こうそういうピンチを脱出しているんですけど、そういう感じで落ち着いた友人との楽しい夕食だったんですけど、もしリスナーの皆さんでこういう場面に出くわした時は、この僕のね、名前なんだっけ、いやいや下の名前っていう必殺技を使ってもらえたらどうかなと思って話させてもらいました。ということで、オープニングはこの辺で、本編の方に参りたいと思います。 本編でございますが、ハブちゃんがいませんのでいつも通りとは、いきませんが、ゆるりのんびりと、やっていければなと思います。リスナーの皆さん退屈してしまったらごめんなさい。じゃあ、せっかくなんでこの MC 本マッチの生い立ちみたいなのを、紹介したいなと思うんですけども、まあ小学校の頃は、まあ、サッカーとか野球とか、スポーツばっかりやっていましたね。サッカー9割野球1割っていう感じでしょうか。まあ、初恋は小学校3年生でものすごく甘酸っぱい、思い出なんですけども、そこから中学校に、進学するんですけど、僕らの小学校はこう人数も多かったので、こう他の小学校とこう一緒にならずに、中学校に、上がるようなシステムになっていました。だからこう目新しい人はあんまりいなくって、クラス替えもこうドキドキ感はいつもより違うな、あの他の学校の人たちよりは少し少なかったのかなと思います。中学時代はやっぱり、そうですね、サッカーですね、サッカーばっかりやってましたね。まあ、彼女みたいなのもできたりできなかったりで、自分の人生の中でもなかなか濃い、3年間いい時間だったんだなと自分でも今でも、振り返るんですけど、高校に上がった時は同じ中学校からは、同級生は一人もいなくって、よその中学校のサッカーやってる仲間と、市外の、サッカーの強豪な高校に入学しました。まあサッカー部なんですけど、まあなかなかどうして、思い通りにいかなくって、すぐ辞めちゃったんですよ。はい、もう練習きつくてね。まあ理由はそれだけじゃないんですけど、この話をすると長くなっちゃうんでちょっと割愛しますが、まあ、その頃からでもサッカーはやっぱり続けて、行きたかったので、その頃から小学生とか中学生のサッカーの指導、要はサッカーのコーチですねっていうのを始めたんですけど、はい、まあ、今でもそのチームでねコーチ続けてるんで、まあ、長いんですけど、まあ、そんなこんなでこう市外の高校から、地元に、帰ってくる、練習までに帰ってこなきゃなんで、もう学校は本当授業受けてすぐ帰るっていうような感じで、高校3年間は彼女もできずというね、サッカー部はやめちゃったけどサッカーを続けるサッカー毎日な高校3年間だったと、思ってます。はい、でその後は専門学校に進学するんですけど、この専門学校の時間、2年間専門学校にいたんですけど、こう暗黒の2年間でしたね。暗黒の2年間なんでちょっと振り返るのはちょっと控えたいと思うんですけども、まあそんな感じでね、サクサクっと生い立ちを紹介して、3分ちょっとしか経ってないというね、本町早くもピンチなんですけども、ゆるりのんびりやっていければと思います。それでこの間映画を見てまして、多分リスナーの、方も見たことがあるんじゃないかなと思うんですけど、つなぐっていう映画を、見ました。何年か、2008年、それは言い過ぎかな、そこそこ前の、映画なんですけど、この松坂桃李さんですかねが主演の、映画なんですけど、ちょっとその映画を見てこうほっこりもし、まあ、いろんな感情があったんですけど、そのエピソードにちょっと似たような話があってちょっと紹介させてもらいたいんですけど、そのつなぐっていう映画はどういう映画かっていうと、こう松坂桃李さんがこう現在生きてる人が死んでしまったけど会いたい人にこう1日だけ、会わせてくれる映画なんですけど、 そこで、佐藤龍太さんと、桐谷美玲さん、佐藤龍太さんはルーキーズの、監督の役やってたりとかいろんな役やってて、桐谷美玲さんは世界で最も美しい女性ランキング日本人何位みたいなのに載ってるような人だったんですけど、その2人のエピソードですごい自分に境遇自分じゃないんですけどね、話があってちょっと紹介させてもらいたいんですけど、その2人が恋人同士なんですけど、出会った時は、桐谷美玲さん扮する誰かがすげえお金がなくってそこを佐藤隆太演じる誰かが、助けたことがきっかけでこう恋人になっていくんですけど、お金がなかった、桐谷美玲さんの方はこう仕事をして同棲を始めた中で、仕事をしてそう助けてもらった時のお金などを、自分で働いてもう1円の狂いもなく、忘れず返すっていうシーンがあるんですよ。その助けてもらった時はどういった助け方したんだかちょっと覚えてないんですけど、携帯電話買って与えたり、ご飯食べさせてあげたり、そういう類の、感じで、助けたっていうような感じなんですけど、その助けてもらったお礼っていうか、その助けてもらった分をしっかり忘れずに返すっていう桐谷美玲さんの、シーンがあったんですけど、そのシーンを見てちょっと思い出した話があって、僕の友達の友達、他人なんですけど、その友達、女の子の友達なんですけど、女の子の友達の女の子の友達がそういう似たようなことをして、その女の子には彼氏がいて、その彼氏とご飯食べに行ったりする、お出かけしたりするっていう時に、彼氏はこう割り勘を承諾してくれないんですよ。話を聞くと、ご飯食べても全額彼氏が出す、ドライブ行っても、交通費は彼氏が出すっていう、彼氏だったんですけど、なかなかこう男らしいなというか、なんて言ったらいいんですかね、こうちょっと今の僕じゃ真似できないような、いい彼氏なのか悪い彼氏なのかはちょっと分かんないんですけど、そういう彼氏で、それをちょっとその彼女は割り勘をしたいのに承諾してくれないっていうのをちょっと思ってて、でその割り勘だった場合の時の金額を覚えてるんですよ。例えばファミレスで2人でご飯食べて2500円だったとすれば、1250円を覚えておいて、次のデートの時のそのデートにかかったお金とかも、例えばじゃあ映画のチケットのお金がいくらいくら、ご飯食べた時のいくらいくら、ドライブ行った高速代がいくらいくらっていうのを全部覚えておいて、で彼氏の財布がものすごくボロボロだったんですよ。その今までこうおごってもらって半額払えなかった分をこう積み重ねてきた半額分の積み重ねたお金でこう新しい財布を買ってあげて喜ばれたっていう、もう別に誕生日とかクリスマスとか全然関係ない時にこう財布をプレゼントしてあげたっていう話があって、そんな話を、この映画を見てねこう思い出したんですけど、いやそんなね、素敵な話がこう現実世界にあったのかと思って、ちょっと羨ましいなと思ったんですけど、高校時代は3年間も彼女できず、専門学校の頃は暗黒時代と、そういう時間を過ごしてきた、僕だったんですけど、いいですね、そういう彼氏彼女のこう まあ、イチャイチャ話みたいなのはあんまり好きくないですけど、こういい話は聞きたいですよね、やっぱり。いい話、なんかそういう話あります？こう彼氏にこんなことしてあげたとか、彼女にこんなことしてあげて喜ばれたとか、そういう話を、リスナーの皆さんに募集できればなと思います。キュンキュンさせてほしいですね。まあ、自慢違うな、のろけか、のろけてもらいましょうかね。どんどんのろけてもらってね、僕をねこうキュンキュンさせてもらえたらね、非常に嬉しいなと、思います。いいかな、こんな感じで大丈夫？ハブちゃん聞いてる？これこんな感じで締めていいですかね。それではじゃあね、エンディングの方に、移りたいと思います。ハンクララジオでは皆様からのお便りをお待ちしております。メールアドレスはハンクラ .h2u@gmail.com です。ハンクラ .h2u は hankura.h2u です。 h2u の2は数字の2です。皆様からのお便りでハンクララジオを盛り上げてください。はい、エンディングです。先週も、言わせてもらったんですけども、ツイッターアカウントを、作成しました。アットマークハンクラアンダーバーラジオ、HANKURA アンダーバー RADIO で、検索してもらえると出るのかなと思います。フォローの方お願いします。なのでね、DM でもお便りができるようになったので、その辺も、よろしくお願いします。でツイートは、ハッシュタグひらがなでハンクラをつけてもらえるとありがたいんです。メールフォーム読むやつとツイッターのこのアカウントのやつをまたね、フォーム、取り直せればなと思ってるんですけど、そんな感じでね、元気よく、もっともっと、盛り上がっていければなと思っております。まあ、エンディングなんですけど、ちょっとこうツイッターを通して、ちょっとね、感動したあの話というか、温かさにすごい触れたなっていう、話なんですけど、テレビとか AM、FM の、ラジオとかそういうのってなんかこう視聴率とか、聴取率とかそういうのでなんかこういがみ合ってるとかそういう風に勝手に思ってて、でポッドキャストもこうランキング iTunes のランキングとかでこう順位がつけるんで、こうもう切磋琢磨っていうよりも本当の競争なのかなって思ってたんですけど、こうツイッターを通してこういろんなポッドキャスターさんにこうアドバイスを求めてたんですよ。その中でこう他番組の人がこうしっかりとちゃんとアドバイスをしてくれるんですよ。こう素人でさらに初心者の僕らにこうしっかりといいところも悪いところもちゃんと言ってくれて、ものすごく嬉しくって、まあその中でもあのワンライフポッドキャストっていう番組をやられてるミッチーさんとはこうツイッターとか、ミートモとかで仲良くさせてもらってるんですけど、この番組のナビゲーターのねこうミッチーさんがすごく優しくて、ものすごくあのいい声で、されてるんですけど、この番組は、なんていうんですか、こう特別有名な方とか著名な方をお呼びするんじゃなくって、こうミッチーさんの身の回りのこう友人を ゲストで招いてお話しするっていう話、あの番組なんですけど、ものすごく尊敬できるゲストの方ばかりで、ものすごくこうためになる番組なんで、もしよろしかったら聞いてもらえたらなと思ってます。それともう一つは流行り物通信簿っていう番組の小平さんにもアドバイスをいただきました。ありがとうございます。あの小平さんはものすごくこう長いことポッドキャストをされてるんで、ものすごくこうしっかりとしたアドバイスをもらいまして、この番組はこう巷で流行ってるものや流行りそうなものをこう紹介していくっていう番組で、こうテレビとかゲームとか、この間は北海道新幹線のことを紹介してたんですけど、もしよろしかったら聞いてください。それと最後にもう一番組紹介したいんですけど、これじゃんけんぽんラジオっていう番組があります。これはあの僕の大好きな週刊特勤マッシュっていう番組の、あのリスナーの方がされてるんですけど、この人はあの僕らのポッドキャストのこう兄貴と呼ぶべき存在の番組で、僕も特勤マッシュのリスナーで、ドリドリズムっていう、ラジオネームでやらせてもらってるんですけど、特勤マッシュでも、紹介してもらったんですけど、このじゃんけんぽんラジオはもっと前にこう特勤マッシュの方で取り上げて、もらってた番組で、こうじゃんけんぽんラジオの、優雅さんにあの弟分になりますっていう風に、仲良くさせてもらって、アドバイスしてもらいました。でこう本当にこうツイッターを通してこう皆様の、温かさに触れたなっていうので、こうなんていうんですか、こう先ほども言いましたけど、テレビや AM、FM のラジオと違ってこうポッドキャストをみんなでこう盛り上げて、行こうっていうような風に勝手に思いまして、この場を借りて、アドバイスのほどを、本当にありがとうございますという気持ちをね、この放送でね、お礼をさせてもらいたいなと思って話させてもらいました。もし、このハンクララジオのリスナーの、方も、もしこの番組気になった方がいましたら、聞いてもらいたいなと思う番組なんでね、こうみんなでこうポッドキャストを盛り上げる一員に、なれればなと思っております。はい、ということで、うまくこう感謝の気持ちとこう番組の紹介ができたかはちょっと分かんないんですけど、やっぱりね、こうハブちゃんがいないと不安で不安でしょうがないですね。難しいですね、おしゃべりするのって。なかなかこう、まあ僕らはね、僕らのペースで、ポッドキャストやっていければなと思っておりますので、はい、こんな感じで、今回の放送終われればなと思っております。それではまた来週の放送をお楽しみください。ではさようなら。